後継ぎポット。はい、全世界の皆様、80億人の皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは、おやすみなさい。全世界今どこで皆さん聞いていただいていますでしょうか。必ずアプリを通して聞いてるはずなので、全世界どこでも聞けますので、ぜひ聞いてください。この番組は中小企業の後継ぎさん、日本経済を支えている中小企業の後継ぎさんを応援する番組です。また一般のリスナーの方にも後継ぎさんのいろんなことを知っていただいて、ぜひ応援をしていただきたいなと思っている番組です。ぜひ、このポッドキャストご贔屓によろしくお願いいたします。ということで、3回目になります松浦機械製作所の松浦室長のインタビュー聞いていただこうと思いますが、ちょっと一周空いちゃったので、忘れてるかもしれませんが、松浦機械製作所は世界に五軸の機械を作って販売されてらっしゃる会社さんです。中小企業としては結構大きな会社さんですよね。全世界でおそらく、700人だったかなぐらい の社員数がいらっしゃると思いますので、割と大きな中小企業さんではあるんですが、それならそれでそういう会社さんの大きな会社さんの後継ぎということで、それなりの悩みがあるというようなことも聞き出せてたら嬉しいなとは思いますが、いかがでしょうか。では皆さん、松浦室長のインタビュー第3回目聞いてください。お願いします。
先代とこれからこの会社を、自分の会社をこういうふうにしていきたいんだみたいな話とか、将来的な話とかっていうのは、プライベートの中とかでも含めてお話ししたりすることとかあります？そのきちっとしたものじゃないとしても。
正直ですね、自分から見たらあまりしてない方かなと思います。ただ別に全くしてないってわけじゃなくて、時々そういう話が向こうからあって、あ、そうなんだって動くんですけど、なんですかね、自分はそれに振り回されちゃいけないなっていうふうに思ってます。
なるほど、なるほど。
人がこう言ったから、それを信じきって自分で、それを、なんですか、そのまま動くっていう、結局自分が後でフラストレーションになるだけだなっていうふうに、思ってます。
ああ、なるほど。そうすると、やっぱりもう、ご自身のうちの名打ちとしては、もう自分が、将来いつの日かトップに立った時に、自分が思っててマイナスだった面はもちろんプラスに変えていって、で将来的なビジョンとかも具体的にはもうそこで具体的なものを作っていくと。それまでは、方向性としてはある程度感覚としては自分の中で受け入れてはいくけども、あまりそれにこだわることはないみたいな、そんな感じですか？
あまり大きな波を立てずに後悔ないところの範囲でやっていくけど、結局なんですか、難しいな。一つ言うと、リーダーシップっていろんな形があると思って、個人の性格の違いで多分采配とかそういう手法って全然違うと思うんですよね、大切にすることとか、だからなんか自分より自分の考えの方が優れてるとかそういうとことってなくて、自分に合ったやり方ってのがあると思うんですよ。それが先代だったら先代のやり方があって、それを変えろって言っても多分、本人の得意なところじゃないやり方になってしまったら、それはそれで会社としては良くない影響があるわけで、なんである意味なんていうんですかね、それは、トップに立ったらもちろん責任とかいろんなことがあるわけで、その分自分がやりたいようにやるっていうのが、フェアなのかなと。なんで今は自分が何て言うんですか、下からこれがあかん、これがダメだって、わーわーわーわー言ってわがままを言うよりかは、 さっきも言いましたけど、自分が不満に思ってることは自分がちゃんと責任を持った時に対処するっていうのでが基本方針で、ただいろんなことって何ですか、今すぐやりたいこととかもあったりするんで、そういうのはまあ何ですか、大きな波が立たない範囲でやらせてもらうっていうのが一番自分としてはやることなのかなと思ってます。
なるほど、素晴らしいね。本当にストイックな方なんだっていうのがすごい伝わってくるんですけど、今すいません、差し支えなければ社員さんって何名ぐらいいらっしゃるんですか？
今日本の本社だと、400名ですね。
400名で、海外もまた別に子会社かなんかって形ですか？
グループ会社含めると700から750だと思います。
700から750名ぐらいいらっしゃるんですね。ああ、なるほど。やっぱりそれぐらいの人数になってくると、いろんな考え方の方がいらっしゃると思うんですけど、やっぱりそういう何でしょう、ちょっと言葉が悪いかもしれないですけど、いろいろ突っ込まれることがないように、なんとか自分の力を認めてもらえるような方向に話を持っていくってやり方が、まあ松田さんの場合は一番いいのかなという、そういうふうな感じですよね、今のところ。
まあそうですね、はい。
今その YouTube とか SNS 以外で、なんだろう、松田さん自身が中心になって動いてやってらっしゃるようなビジネスってのは何かありますか？まあ役割でもいいですし。
はい。まあ、一番大きいのは基幹システムの刷新ですね。まあ、ERP とか PLM と言われる、まあ、製造業って物のそれこそ調達から組み立てて、それを最終的に販売してアフターケアまでするっていうのがあると思うんですけど、工作機械って1台あたりそれこそ数万点の部品があるって言われてて、とてもじゃない、まあうちは月に数十台ぐらいの生産台数ですけど、まあそれの数十かける数万がこういろいろこの日に何個納入されてみたいな管理するのって、もちろんそういうシステムが必要だっていうのは多分皆さんも想像はできるかなと思うんですけど、まあ、基幹システムっていうのはですね、あらゆる部署の業務に関わってて、なおかつ業務効率化だったり、そういうのに直結するような、まあ、話で、まあ、そこに自分は、まあ、さっきその波風立たずとかなんか言ってましたけど、今までやっぱりどうしても放置されてきた部分があったりしたっていうのが感じてて、まあ、要するに全体最適っていうところから離れてきてるなと、まあ、よくなんか2025年の崖でしたっけ、なんかそういう話でレガシーシステムが会社の成長を引っ張るみたいな、そういう話ってありましたけど、まさしくうちはそんな感じで、古いシステムを各部署カスタマイズ重ねたり、データベースをなんかお互い同じデータがあるはずなのに ID が違うまま管理してたりとか、それこそうちが何ですか、うちだけの特急のやり方だけでずっと進んでしまってるっていうのがあって、まあ、こういうのを解決しないと将来困るなというふうに自分が思って、まあ2年前ぐらいから今やって、あとまだ2年ぐらいかかるんですけど、まあ、結構大掛かりなプロジェクトで、それを今本当に毎日やってますね。週4で朝から夕方までやってるってのがそれです。
なるほど。松村さん自身はそれをプロマネやってるような、プロジェクトマネージャーやってるようなイメージってことでよろしいですか？
そうです。
そうすると、ウォーターフォール式でやってらっしゃるんですかね、設計とか終わってみたいな感じですか？
それは完全にウォーターフォールです。今自分がやってる機関システムは。
なるほど。じゃあ今もう開発製造フェーズ、設計フェーズ、
今は要件定義の終盤です。
まだ要件定義のところなんですね。なるほど。そうすると先ほど言われたそのデータの ID の違いとか、かなり数があったら大変ですね。
まあそうですね。ただ基幹システムってそういった何ですか、データのあり方とかだけじゃなくて、業務のあり方、責任とか役割の分担の仕方だと思ってるんで、まあ、それを今要するに全体最適ってさっき言ったんですけど、そこを導ける人物って、まあ、今誰ってなったら、例えばこういうオーナー系の企業だったら、まあ、自分みたいなもの人が
そうですね、
いいんだろうなとは思うんですね。
はい。
でなおかつ例えば言い方悪いですけど、あと10年で定年退職してしまう、10年以内に定年退職してしまう人が10年後とかそれからまだ先のシステムまで面倒見切れるかって微妙な、微妙だっていうかリスクがあると自分は考えてて、そういう意味では長い目線で、なおかつ、まあ、会社全体のある部署に偏った 味方じゃなくて全体を見ながら、はい、まあ、あるところはちょっと損を見てもらって全体の、うん、まあ、何ですか、駅のために諦めてもらうとか、そういう判断をするっていう意味では、この自分の、まあ、年齢と立場っていうのはすごくいいと思って、すごくいいっていうか、うん、まあまあ、非常にいいと思ってまして、何ですかね、まあ、さっきの自分の立場をあまり利用したくないとか、そういうのは言ったんですけど、うん、結構、あのこれを、この基幹システム刷新を通じて、割とその考え方もちょっと、ニューアになってきたというか、やっぱり自分にしかできないことってあるなと、自分の立場だからこそしかできないこと、そ う,、ね、まあ、そういうのがまさしく今回のこういうので、まあ、今そういうことをやるべきなのかなっていうふうに思った、うん、だからそのさっき入社当時に結構いろいろ自分が本来なんかやりたかったこととか、うん、自分が得意だと思ってたことがやれなくて、うん、まあ、嫌だったっていう話はもちろんそれはあるんですけど、まあ、それはそれとして、もしそういう、そういう選択肢をしてたら、そっちはそっちで多分うまくいってたのかもしれないけど、ですけど、それができなかったからといって、なんですか、あの自分は全なんか、あの時ああすれば自分は成功してたのにとか、そういう考えに至るんじゃなくて、いかにその自分がな何ができるか、自分がすべきことって何かって考えると、意外にいろいろあるなってのはすごい感じましたね。
そうですよね。あの経営陣以外で、あの会社の全体像が分かってて、将来的な方向性もある程度把握できてる人っていうのは、割と僕もあの、ま、ちょっと規模の差はありますけど、立場的に近いところにいたのでよく分かるんですが、やっぱり後継ぎさんか、もしくは社長かしかいないんですよね、実際問題で。僕あの本業実はシステム屋さんなんで、あのよくわかるんですけど、ちょっと製造業ちょっと扱ったことないんで、あの製造業の部品の管理とか在庫管理とか、そこら辺になってくるとちょっと細かいところになると分かりませんけど、やっぱりあの今言われたように全体最適化っていう時に、何を捨てるかが非常に重要で、何を入れるかよりも何を捨てるかの方が数が多かったりして、でそれでもちろんそこに説得しに行かないといけないキーパーソンがいてっていう風なところで、結構あの全体最適化をするためのシステムを刷新するっていうのは大変な作業っていうのは、まあ、あのうちもそうですし、お客さんのところを見ててもやっぱり分かるんですけども、まあ、それをやってらっしゃる中でやっぱりこう捨てていくものっていうのは結構多いと思うんですね。もしくはその捨てないけども今回の刷新の中では入れないよっていうようなものっていうのが、この辺のジャッジっていうのはどういう価値基準でやられてます？やっぱり将来的なことを考えてなのか、それともあの全体像だけを見たときにこの部分っていうのがどうしてもあの全体最適化から考えると必要ないからっていう捉え方なのか、その辺って、まあ、どういう目線でジャッジされてらっしゃいますか？
まあ、自分は全体と将来のどちらものことも考えて、まあ、判断してると思ってるんですけど、まあ、一つは標準化、うん、まあ、要するに世間で言われている形に合わせるっていうので一つ価値の基準を置いてるっていうのはあります。まあ、
なるほど。
基準は何かっていうと、あの結局はパッケージに合わせる、業務に、業務にシステムを合わせるんじゃなくて、システムに業務を合わせるってことでそれが達成できるっていう、まあ、何ですか、思想のもと、うん、判断してるっていうのはありますね。あとも単純にカスタマイズすると金額がかかるんで、そういうのも必要にはない。うん、
あ、そうするとあの大きな土台としては ERP か何かパッケージを導入されていこうという方向性ってことですね。
そうです。
なるほど。じゃあそれにオペレーションする方々の、業務をシステムの方に合わせてくれと。そういうお願いをしていかなきゃいけないってことですよね、逆に言うと。
まあそうですね。
その辺の、あのお願いしたときに、いやーそんなの無理ですよとか反発とかはないですか？
まあもうめちゃくちゃありますね。前にある感じです。はい。
その辺はやっぱり
もう、はい。そこは、まあ正直、あの、定量化ってのはすごく難しい部分だと思ってて、システムの。うん、これがやったから何パーセント効率しま、勝ちしますよとかじゃなくて、はい、なんで今回自分たちがこう目標として置いてるのは、要するにうちの固有のやり方からの脱却なんだっていうことで、うん、まあ、このなんかこういうふうなやり方っていうのがいかに、要するに世間と違ってて、なおかつ将来的にこの更新をするたびにこんだけの金額がかかってたり、こんだけの 何ですか、カスタマイズ要件があるっていうのは避けたいんだっていうことを、本当に自分が自分の思いで喋って、まあ、諦めてもらってるっていうのが一つあると思います。まあ、そういう意味ではすごく協力してもらってますし、まあ、ある意味皆さんも自分がその後継者だから何ですか、ちょっと納得してもらってるって部分はあるかもしれないですね。
はい、いかがでしたでしょうか。3回目の松浦室長のインタビュー、いろんなお話が聞けてよかったかなと思っていますが、実は来週で完結します。完結しますが、完結しないと全体の流れが分かりませんので、ぜひ皆様来週も必ずお聞きください。で、後継ぎさんにもちろん一番聞いてほしいんですけど、当然のことながら後継ぎさんだけではなくて、例えば現役の社長とか、後継ぎさんでも社長になったばっかりの人とか、それから部長課長店長マネージャーみたいな中間管理職の方、人をどうやって動かせばいいのかなとか悩んでらっしゃる方、マネジメントに興味があるような方、あと起業したけども会社これからどうやって大きくしていこうかなとか悩んでらっしゃるような方とかにも聞いていただければ、そのヒントが、答えはないかもしれませんが、ヒントが必ずあるのかなというふうに思いますので、もしよろしければまた来週も聞いていただければと思います。しまいました。寂しいですね、エンディングを迎えると。もう1週間また皆様にお会いできないっていう寂しさが、込み上げてくる次第でございます。クワガタムシですが、ノコギリクワガタ、ミヤマクワガタ、その他いろいろ、どれが優勝したのか実はまだ戦わせておりませんので、戦いましたらまた皆様ご報告を申し上げたいというふうに思いますが、僕の予想ではノコギリクワガタが勝つと思います。今までの経験上ノコギリクワガタは強いです。いやこっちのクワガタの方が強いよっていうようなご意見がありましたら、ぜひ私の方までその旨をお伝えいただければと思います。メールアドレスでぜひ教えてください。info@wbu.jp info@wbu.jp こちらまでお寄せください。それから YouTube のチャンネルもちょっと宣伝させてください。後継ぎと経営のチャンネル、後継ぎと経営のチャンネル、こちらも、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。面白い動画をいっぱい撮ってますんで、ご覧いただけると幸いです。あと X@継ぎ太郎ということで覚えていただけると嬉しいなと思っております。まあ、あと Facebook もあるんですが、 Facebook はちょっとプライベートなことも載せているので知り合いだけお友達になっていただくようにしておりますので、私と名刺交換1回でもしたことあれば、ぜひお友達申請していただければというふうに思います。まあ、そんな感じで SNS をフル活用しておりますので、ぜひいろいろと見ていただければと思います。またFM ラジオでですね、毎月第4月曜日、15時から、コミテン福岡のコミュニティ天神 FM っていうところで25分生放送させていただいてます。また第4金曜日の、朝の11時2分から12分間のこれコーナーになるんですけども、レインボータウン FM の方で、少しだけ喋らせていただいております。また同じく第4金曜日の、夕方4時半16時30分からラジオフチューズで、これまた、29分間だったかな、生放送させていただいておりますので、こちらの方も 電波で入るところは電波で聞いていただいて、電波が入らないところは、リスラジとか、それか FM プラプラとかですね、アプリを落としていただいて聞いていただければと思っております。ちょっと宣伝が長くなりましたが、来週で松浦室長のインタビューが完結を迎えますので、完結まで聞かないと損ですよ。あのヒントいっぱいその中に含まれてますから。ということで、来週またお目にかかれればというふうに思います。ではまたねー。